恵みをいただく御言葉は第二列王記の24章1節から7節です。列王記24章1節から7節、はじめに1節と2節をお読みいたします。エホヤキムの時代にバビロンの王ネブカデネザルが攻め上ってきてきた。エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆した。そこで主はカルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。ユダを攻めてこれを滅ぼすために彼らを使わされた。主がそのしもべである預言者たちによって告げられた言葉の通りであった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、どうか今我らを清め整えて、あなたが語られる御言葉をそのものに耳を傾け尽くすことができますように、語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清め、通りよくし、おのおのがただあなたの恵み、あなたの支配のもとに服することができますように、どうか御霊が諸教会に語られる言葉を聞かせてください。シモベラは聞きます。どうかあなたが支配してください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシア王という非常に良い王様の、非常にあっけない死が訪れ、そしてその後に、まずエルヤキム、という王が、立てられたんですけども、しかしこのエルヤキム、エジプトの、ファラオであるネコという王によって、エホヤキムと、名前が改められ、そして、彼が、王とされました。で彼は、この23章の36節を見ますと、から25歳で王となり、エルサレムで11年間王、でした。しかし彼は主の目の前に悪を行った。37節にあります。でそれで、いよいよ、このバビロンのネブカデネザル王という名前が、出てきました。このバビロンのネブカデネザル、彼の時代にバビロンは非常に栄えます。そしてついにこの、エルサレムにも攻め上ってきます。それはこのエホヤキムの、その父ヨシアが、エジプトのパロネコが、北に進んでいく、それで、バビロンと戦いを交えること、これを、ヨシアが邪魔する形になって、そして、エジプトのその軍勢を、削ぎ落としてしまった。でそれで結局ヨシアは殺され、そして、このエジプトの、エジプトとアッシリアの連合部隊による、バビロンとの戦いに敗れて、でそれでバビロンはますます力を得て、でエジプトはますます力を失っていきます。でそしてこのバビロンのネブカデネザル王、結果的に、イスラエルはバビロンに、得になることをしたんですけど、しかしバビロンはそんなことをお構いなしに、このエルサレムに、攻め上ってきます。でそれで、エホヤキムは3年間彼のしもべとなったが、その後再び彼に反逆したと書いてあります。そこで主は、カルデア人の略奪隊、アラムの略奪隊、モアブの略奪隊、アモン人の略奪隊を使わしてエホヤキムを攻められた。バビロンに反逆した、ということをなのに、しかしなぜかですね、バビロンからのみならずアラムからもモアブからもアモン人からも攻め立てられる。これどういうことか、 これは、ね、主の目にかなわないことをしたということです。主はですね、このエホヤキムに対して、このバビロンがもうこれから栄えていく、主がこのバビロンにその主権の手を渡したから、だから全世界は、このバビロンに服従するようにということは預言者エレミアからですね、実は示されていて、そして、ね、このバビロンに服するように、エホヤキムに与えられていたんですけども、しかしエホヤキムはそれに、ね、逆らってしまったんです。エレミア書の方に、その、次第が詳細に書いてあるんですけども、預言者エレミアが、その当時の、預言者として立てられております。まずですね、エレミア書の、27章、一節からお読みしていきます。エレミア書27章、まずですね、1節から11節までをお読みしていきます。ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主からエレミアに次のような言葉があった。ここにユダの王エホヤキムの治世の初めに、ですからエホヤキムは初めからこの27章の予言の言葉を聞いているわけです。で、2節から、主は私にこう仰せられる。あなたは縄とカセットを作り、それをあなたの首につけよう。そうしてエルサレムのユダの王ゼデキアのところに来る使者たちによって、エドムの王、モアブの王、アモン人の王、ツロの王、シドンの王に伝言を送り、彼らがそれぞれの主君に次のことを言うように命じよう。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は主君にこう言え。私は大いなる力と伸ばした腕とを持って、地と地の表にいる人間と獣を作った。それで私の見る目にかなったものにこの地を与えるのだ。今私はこれらすべての国を私のしもべバビロンの王ネブカデネザルの手に与え、野の獣も彼に与えて仕えさせる。彼の国に時が来るまで、すべての国は彼とその子とその子の子に仕えよう。しかし時が来ると多くの民や大王たちが彼を自分たちの子奴隷とする。バビロンの王ネブカデネザルに仕えず、またバビロンの王の首輝に首を差し出さない民や王国があれば、私はその民を剣と飢饉と疫病で罰し、主の見告げ、彼らを彼の手で皆殺しにする。だからあなた方はバビロンの王に仕えることはないと言っている、あなた方の預言者、占い師、夢見る者、牧者、呪術師に聞くな。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。それであなた方はあなた方の土地から遠くに移され、私はあなた方を追い散らして、あなた方が滅びるようにする。しかしバビロンの王の首輝に首を差し出して彼に仕える民を、私はその土地に居こわせる。主の見告げ、こうしてその土地を耕し、その中に住む。で、主がですね、このバビロンの王ネブカデネザルを、6節見ますと、私のしもべと言っております、ね、ですから主がこのバビロンの王ネブカデネザルを、彼を、用いて彼を操って全世界の王に、するというのが主の御心だということを、この預言者エレミアを通して主は告げられました。そして、このバビロンの王ネブカデネザルに首を差し出すならば、その土地で居こわせる。しかし、そうでないならば、いろいろな、災い、剣とか飢饉とか疫病、などで罰する。しかも皆殺しにする。そういうふうにあらかじめエレミアを通して、伝えられていたわけです。で、このユダの、王に対しては、同じことは告げられたんですけど、しかしこのユダの王たち、偽りの預言をする者たちによって、惑わされていました。この15節のところに、私は彼らを使わさなかったのに、主の見告げ、 彼らは私の名によって偽りを予言している。それで私はあなた方を追い散らし、あなた方もあなた方に予言している預言者たちも滅びるようにする、ね、書いてありますね。また16節から、ね、私はまた祭司たちとこのすべての民に語っていた。主はこう仰せられた。見よ、主の宮の器は今速やかにバビロンから持ち帰られると言って、あなた方に預言しているあなた方の預言者の言葉に聞いてはならない。彼らはあなた方に偽りを預言しているからだ。彼らに聞くな。バビロンの王に仕えて生きよう。どうしてこの町が廃墟となってよかろうか。で、もうここまではっきりと、ね、バビロンに仕えなさい、ね、そして、ね、その偽りの預言をしている、ね、その預言者や占い師とか夢見る者、牧者、呪術師に聞くなって、ね、主ははっきりと言ってるんですけど、しかしあいにく、ね、聞いてしまったようです。先ほどの、ね、列王記見ますと、エホヤキムの時代の、ね、3年間、バビロンの王のしもべとして仕えたが、しかし、ね、再び、エホヤキムは、ね、彼に反逆してしまいます。聞いてしまったんです。その、ね、偽預言者に、占い師に、ね、呪術者に聞いてしまって、その、ね、非常に耳当たりの良い、都合の良い預言、ね、あなたは、そんなバビロンに勝利しますよ、あなたはバビロンの王に首差し出すことないよ、そんな風にですね、自分の何か、自尊心をくすぐるような、また何か将来と希望があるかのような偽預言、ね、それに聞いてしまったゆえに、このエホヤキムは、ね、この主の言葉、ね、エレミアの預言の言葉に逆らうことを、ね、してしまいます。でそれで結局災いが及んでしまいます。さらにこのエレミア書のですね、26章の方にも、26章も見てみたいと思います。エレミア書26章のまず1節から6節をお読みしますと、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの治世の初めに、主から次のような言葉があった。主はこう仰せられる。主の宮の庭に立ち、主の宮に、ね、礼拝しに来るユダのすべての町の者に、私があなたに語れと命じた言葉を残らず語れ、一言も除くな。彼らがそれを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの悪い行いのために彼らに下そうと考えていた災いを思い直そう。だから彼らに言え、主はこう仰せられる。もしあなた方が私に聞き従わず、あなた方の前に置いた私の律法に歩まず、私があなた方に早くからたびたび送っている私のしもべである預言者たちの言葉に聞き従わないなら、あなた方は聞かなかった。私はこの宮を白のようにし、この町を地の万国の呪いとする。まあ、この預言をエレミアは、ね、王ではなく、ね、そこの神殿に立って神殿に礼拝するすべての人々に、ね、祭司や預言者すべての人々に対して、ね、語りました。この7節に、ね、祭司と預言者とすべての民はエレミアがこの言葉を主の宮で飾っているのを聞いたってありますね。ですからこの町の人々に対してもエレミアは警告を与えたんです。悪の道から、ね、立ち返りなさい。もしそうでなくこの主の律法を軽んじてそれに聞き従わないでいるならば、この宮、ね、この主の神殿を白のように、ね、もう白、北イスラエル王国の白という主を、ね、礼拝するところはもうすでにもう破壊し尽くされてしまっておりました。ね、そして、ね、この町の、この町を地の万国の呪いとする、ね、エルサレムを万国の呪いとする。もしあなた方が、ね、御言葉に聞き従わないことを続けるならばそうなるぞ、予言するんですけども、しかしですね、8節以降のところを見ますと、どうやらそれ効果がなく、逆にですね、このエレミア、この予言の言葉を語ったエレミアの方が悪い、人々はそういうふうにしてしまいます。8節以降、主がすべての民に語れと命じたことを皆エレミアが語り終えたとき、祭司と預言者とすべての民は彼を捕らえていった。あなたは必ず死ななければならない。なぜ主の皆により、こ この宮が白のようになり、この町も誰も住む者のない廃墟となると言って予言したのか。こうして全ての民がエレミアを攻撃しに主の宮に集まった。ユダの首長たちはこれらのことを聞いて王宮から主の宮に登り、主の宮の新しい門の入り口に座った。祭司や預言者たちは首長たちや全ての民に次のように言った。この者は死刑にあたる。彼がこの町に対してあなた方が自分の耳で聞いた通りの預言をしたからだ。エレミアが預言したのは、ね、あなた方が、あなた方、ね、私の律法に歩まない、ね、早くから送ってる、ね、預言者たちの言葉に聞き従わないなら、私はこの宮を白のように、この町を、ね、地の万国の呪いとする。ですから律法に歩んでなかったんです、この町は、ね、また人々も祭司たちも主の律法に歩まないなら、ね、この町は滅びるっていう予言をしただけなんです。で、彼は主の、ね、律法に立ち返ればよかったはずなんですけど、しかし、ね、そうではなく、ただこの町が滅びるという言葉を聞いて、それで不愉快になって、でそれでエレミアを死刑だ、ね、そういうふうに、判定を下すんです。まあ、もっともエレミアはこの時死刑には、ね、ならないで、ね、主の守りの御手の中にありましたから、ね、エレミアは守られましたけれども、この人々はの反応も、また王の反応も、このエレミアはなんでそんな災いの予言をするのか、他のあの占い師とか他の夢見る者とかは幸いを予言しているのに、なんでエレミアあなただけがこんな悪い予言するんだ。結局人間がですね、耳にいい心地よさそうな助言ばかりに、ね、耳を傾けようとして、このように真摯に主の御言葉に聞こうとしない、むしろ 主の御言葉通りに歩んでいない、ね、主の御言葉にも聞かない、そして御言葉通りに歩んでいない人々に主の御言葉に聞き従うように、律法を守り行うようにという預言者の言葉にも聞き従わない、ね、自分が、ね、その心を、ね、害するか、それとも心地よくなるかで判断しているとするならば、結局このイスラエルと同じ運命をたどってしまうことになります。この、ね、イスラエルは自分の耳に良い言葉を聞いて、でそれで、ね、誠のこの主の御言葉に聞き従わないということを続けていたから、結局滅びが追いついてしまいました。でそういうわけで、このね、第二列王記の24章で冒頭最初からね、お読みしてました通りに、このエホヤキム、ね、エホヤキムの時代に、ね、3年間エホヤキムはネブカデネザルに仕えたけれども、その後に反逆してしまった、ね、主の御声に聞き従わずに、このネブカデネザル王に、ね、自分の首を差し出さなかったゆえに、それでこのバビロンからのみならず、アラムからもモアブからもアモン人からも略奪隊によってもう踏んだくられて、奪われて、ね、取られて、ね、そういうことをされてしまったんです。本当に主の御声に聞き従わないということを続けているならば、踏んだくられの人生になってしまう、ということを、本当に、ね、何もこの時代、このバビロン保守の時代のみならず、現代でもそうですね、主を敬わない、主の御教えに聞き従わないことを続けるならば、踏んだくられの人生になってしまいます。悪霊に踏んだくられ、ね、また、ね、人々に踏んだくられてしまう、ね、そういう人生になってしまう。だから主の御声に聞き従うべきなんです。続いて第二列王記の24章の、ね、3節以降をお読みします。ユダを主の前から除くということは、実に主の命令によることであって、それはマナセが犯したすべての罪のためであり、またマナセが流した罪のない者の血のためであった。マナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした。そのため主はその罪を許そうとはされなかった。エホヤキムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホ ホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプト川からユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。で、この結局エホヤキムの統治の11年の間に、エジプトの、パロネコももう衰退して、その11年で、結局もうバビロンに取って代わられてしまったんですね。その11年の間にこのエジプトが、このエジプト川からユーフラテス川に至るまでの至るところを占領していたところを、今度はバビロンがそれを占領し返してでということになるんですけども、結局それ何が原因か、なんで、このイスラエルまでも衰退してしまったのか、なんでこのイスラエルはまずエジプトから好き放題され、またその次にバビロンから好き放題されてしまったか、その理由がこの3節4節のところの、要するにマナセ、あのヨシア王の父をマナセが罪のない人の血を流したということがここでも再び強調されております。罪なき者の血を流すこと、これは、その親族に対し、また子孫孫孫に対し恨みを残すものです。でそれでこの、罪なき者の血を流すことによって、その親族たちの、叫び、主に対する叫び、あのマナセがこんなことをした、マナセが自分の、妻を奪った、マナセが自分の子供たちを虐殺した、死を、あなたが彼を裁いてくださいという、その恨みがずっと残るものです。罪のない者の血を流すことは。でそれで、せっかくマナセの子ヨシアが良い王となって良い統治をしたんですけど、しかし、彼らのその、叫びはずっと主に届き、また主もまたこのマナセが流した、血、罪のなき者の血を流して、しかもマナセはエルサレムを罪のない者の血で満たした、もう満たしたとあるからにはもうかなりの、もう何万単位でしょうか、とにかくすごい数の人々が、罪なき者の血が流された、マナセの好き放題なことのゆえですね、またこのエホヤキムの時代においても、本当に良くない統治、良くない政治がなされていたことが、また先ほどのエレミア書を見れば、分かります。このエレミア書のですね、22章13節から19節までをお読みしていきたいと思うんですが、エレミア書の23章13節から19節、まず最初にですね、18節と19節をお読みします。それゆえヨシアの子ユダの王エホヤキムについて主はこう仰せられる。誰も、悲しいかな私の兄弟、悲しいかな私の姉妹と言って彼を痛まず、誰も、悲しいかな主よ、悲しいかな陛下よと言って彼を痛まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ、投げやられてロバが埋められるように埋められる。エホヤキム王が、このような最後を遂げると主はエレミアを通して、語られます。エルサレムの門まで引きずられて投げられて、ロバが埋められるようにして埋められるのが、このエホヤキムの運命だ。なぜ13節から見ていきますと、不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者、隣人をタダで働かせて報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりした高殿を建て、それに窓を取り付け、杉の板で覆い、朱を塗ろうというもの。あなたは杉の木で競って王になるのか。あなたの父は飲み食いしたが、公義と正義を行ったではないか。その時、彼は幸福だった。彼は虐げられた人、貧しい人の訴えを裁き、その時彼は幸福だった。それが私を知ることではなかったのか。主の見告げ、しかしあなたの目と心とは自分の利得だけに向けられ、罪のない者の血を流し、 虐げと暴虐を行うだけだ。それゆえヨシアの子ユダの王エホヤキムについて主はこう仰せられる。誰もああ悲しいかな私の兄弟、ああ悲しいかな私の姉妹と言って彼を悼まず、誰もああ悲しいかな死を、ああ悲しいかな陛下よと言って彼を悼まない。彼はここからエルサレムの門まで引きずられ投げられて、ロバが埋められるように埋められる、ね、要するにね、これが原因でしたね。なんで、このエホヤキムがそんな最後になるのか、その原因は結局、ね、不義によって自分の家を建てたからです。不正によって高殿を建てて、ね、隣人をタダで働かせて報酬も払わないで、ね、自分のために広い家、ゆったりした高殿を建てよう、ね、このようにして、自分だけが良い家を建てて良い住まいを設けて、ね、豪華な、ね、暮らしをしよう、そういうことを不正の富によってそれをしようとしたからです、ね、人々を強いてあげて、ね、貧しい人々の、ね、物体を、ね、それを拒否して、でそういう罪のないものを血を流して、ね、そういうことをしたから、だからそういうふうにするのだ。結局エホヤキム、エホヤキムのみならずこの、ヨシアの子たち、ね、ヨシアの子供たちみんな悪い道に進んでしまいました、ね、そのようなことをしたから、だから、ね、主は、このことをされると予言されたんです、ね、先ほどのエレミア書の、26章の方でも、ね、彼らに予言して言いなさい、もしかしたら彼らが悪い道から立ち返るかもしれないから、で立ち返ったら、ね、彼らに、ね、お災いを思い直そう、ね、主は思っておられたんです、ね、ヨシア王の子供、結局、ね、歴史は、ね、悪い王たちしか記されていなかったんですけど、ね、悪い王の悪い世代しかしなかったけれども、もしこの預言者エレミアの言葉を聞いて立ち返っていたらならば、もっと違った歴史が展開されていたということですね。主は憐み深いお方です。もし、ね、悪の道から立ち返るならば、ね、滅ぼすことをするまい、ね、それが主の御心だったんですけど、しかしあいにく悪い道を立ち返らない、悔い改めないということを続けたから、彼らは、ね、バビロンに、ね、鼻に鍵をかけられて、ね、手足縛られて聖堂の足かせで、ね、引きずられて行ってしまった。このエホヤキムも、ね、きっと、ね、ロバのように、ね、投げ捨てられて埋められた、ことでしょう、ね、エホヤキムの最後については、聖書は、記されていないんですが、しかし予言は記されておりますから、きっとその予言の、通りになったことでしょう。本当に皆さん、悪の道から立ち返るということ、ね、これは本当に重要なことです。もし主からですね、今何か悪の道が示されて、立ち返りなさい、その悪の道をやめなさい、そして正しい道に歩みなさいということが示されているとするならば、皆さんはそれに従うべきです、ね、本当にこの御言葉は、に書かれてあることは私たちに対する言葉でもあり、そしてこの言葉は昔も今も、ね、主の言葉はいつも一緒です。どうか皆さんは一切の災いから遠ざかって、本当に主の祝福の王道を歩んで、幸いな道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが今朝もこの御言葉を持って私たちを養ってくださったことを感謝いたします。私たちは主の御教えに聞き従い、昼も夜もそれを口ずさむ祝福の王道の道を歩んでいくものでありますように。時が来れば実がなり、その葉は枯れることなく、何をしても栄えるもの、それはあなたの道に聞き従い、昼も夜もあなたの御言葉を喜びとしてそれを口ずさむものです。しかし悪者はそうではなく、風が吹き飛ばすもみ殻のようにたちまちにして散らされてしまいます。誠にあなたの御言葉の通りです。それゆえ我らはただあなたの御言葉にアーメンし、そしてあなたの御教えを恐れ敬い、その恐れ敬う心を持ちつつ、その記されている通りを守り行う私たちでありたいと私たちは願い、そしてそれを歩みたいと決心するものです。主よ、どうかこの決心に歩む一人一人にあなたの祝福と幸いを豊かに注いでくださいますように。そして 悪の道に入っている人々を主を本当に改めることができるその志を与えてください。今日あなたが与えてくださったこの真理の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。時と知性は主のもので、その時代を生きる人にふさわしく作られているということを、主よ、あなたが私たちにこの列王記を通して教えてくださっていることを感謝いたします。私たち自身の行いがどうであるかによって、主ご自身のこの時と知性作りがどのように現れるかということを私たちは知ります。あなたは恵み深く本当に命に富んだ方、私たちが悔いればすぐに許し、そして良い時と知性を与えてくださるお方であることをも、あなたがこの列王記を通して学ばせてくださっていることを感謝いたします。学んだことを一つも無駄にすることなく、イエスよ、この時間祈ります。主よ、本当に私たち自身がこの時と知性を良くしてくださる主の御前において、その幸いを得ることができますように、私たち自身がその罪との関わりを断ち切り、そして清い者が見る神を見て、そして時と知性を良くしてくださる主を見ることができますように、私たちを祝福してください。私たちが神と人の前で犯した全ての罪を許してくださり、そして主の仰せられた言葉に逆らったその全ての時をあなたが許してください。そしてイエスキリストにあって御心にかなったものとして、しっかりと歩み、時と知性を良くしてくださる主イエスキリストの幸いへと入ることができますように、祝福してください。すべての時と知性をその時に生きる人にふさわしく救ってくださり、味わわせてくださる私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。